はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活王です。大分県ヤバ系町にある、豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、ですね、今日は、ちょっと予定にない特別編を急遽挟むことにしまして、特別なゲストを、お呼びしております。早速ご紹介します。石原俊久さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。陶芸家の石原俊久です。
はい、もうお名前聞いてね、皆さん多分もう皆さんご存知だと思いますけども、急遽もう前からやりたかったなとかって思ってたんだけど、タイミングがなくて、遠隔でもできたりとかするんだけど、やっぱ実際こうやってお会いして喋る方がいいなと思ってたんで、今日はこういう機会が
嬉しいです。
はい、
なんか、はい、この話いただいた時に、うんうんうん、いや嬉しいなっていうのもあるし、うん、もう何年もね一緒にこうつかず離れず、
うんうん、
こう豆たけコーヒーさんとねこういろんな時間を過ごしてきたので、その折に触れていろんな話はしてきたし、うんうん、まあ、うちの工房にね、
はい、
お二人が来てくれて、まあ、展覧会の時の打ち合わせとかもね、うん、しながらお互いが今どんなことを考えているかとかね、うん、感じているかもなんか共有し合ってきた気もするので、
うんうん、
でもそれはなんか誰かにねこう伝えるというより、まあ、お互いの中でなんか分かり合ってる部分だったので、
うん、
まあ、こういう機会になんかお話できるとか、まあ、皆さんにもなんか伝えられることがあればいいなと思いますね。
は
い、
結構以前からね、うんうん、知り合いっていうか知ってはいたんだけど、うん、こうやってもう、まっすぐと、
うん、
面と向かって喋、うん、るっていう機会ってやっぱな、うん、あんまりないん で、
そうです、ね、
これはやっぱちょっと大切にしたいなとかって思って。
そうですね、うん、僕はおしゃべり陶芸家として、
うんうん、
もう本当におしゃべり大好き、ね、
インスタライブとかもよくやってるで
しょ。そうですね、インスタライブやったり、うん、最近はボイシーやったりとかして、うんうんうん、割とこう焼き物、まあ、もともとなんか最終的に焼き物である必要、まあ、焼き物大好きなんでね、
うんうん、
陶芸大好きだから、うん、生涯ねその仕事というかワークは続けていきたいんですけど、まあ、伝え方っていろいろあるじゃないですか、うんうんうんうん、まあ、それこそ多分そのこうやってねスタンド FM やって、うん、コーヒーで伝えられることとかコーヒーでやってみたいこと以外に、
うん、
まあ、いろんなことがこうやってみたいっていうので多分やられてると思うんですけど、僕も同じで、
うんうん、
まあ、音声でもいいし、まあ、ディレクター業っていうかねイベントを作
った
りとか、
ね、やってますよね、うん、
なんかその最後のパッケージも皆さん多分いろいろあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕はその言語化するっていうのも大好きではあるので、ちょっと時間内に収まるか不安なんです
けど、いやいやそこをなんとか収めるのが俺の今のところもう200何回やってますけど、
そんなにやってるの。
そうそれをもうなんとかここに収めるまとめるっていうのをなんかやってますっていう、うん、
それはそれは
いやいや、まあ、うまくいくかどうか最後まで聞いていただいてって感じなんですけど、
うんうんうん、
今日はね、
うん、
何を話そうかなって、うんうんうん、全然考えていつも通り全然考えてないんですけど、
うんうん、
今さその最初に言われたそのおしゃべり陶芸家、
うん、
そのおしゃべり陶芸家っていうところがすごい引っかかったっていうか、そこを聞きたいなと思って、
はいはいはいはい、
やっぱこうしゃべることを伝えることっていうのがやっぱ、うんうんうん、その例えば作品を作って、うんうん、作品から誰か手に取ってくれた方がそう伝わってくれればいいっていうだけじゃなくて、
うん
うんうん、やっぱりそこにおしゃべり、話で伝えるっていうことがすごく重要だと、うんうん、
そうですね、うん、重要でもあるし、
うん、
僕はこう自分の陶芸感も含めて、
うん、
まあ、少し解説すると、
うんうん、
まあこう陶芸って言ってもいろんな方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
でまあおよそ5万人って言われてるぐらい、
は
い、陶芸人口5万人ぐらいいるんですよ。
そういう統計あるの一応
なんかざっくり
なるほど
あるらしいんですよ、
はいはい、5万人、はい、
であんまり僕周りの陶芸家で辞めた人を知らないんで、だいたい陶芸家ってあんまり離職率も低い、
そういうことは
増え続けてる可能性があるんで
なるほど、はいはい、
でそうするとそのいろんな種類のあるいはいろんなカテゴリーのね、
うんうん、
その目指しているところも、例えば伝統的に、まあ、ずっとそのトラディショナルなことをやってらっしゃる方もいれば、はい、民芸みたいな割とこう 民芸運動の時に、はい、そう盛んになったスタイルを大切に守り続けてる、うん、大分なんかはね、うん、割と民芸の方が多かったりしますよね、温田焼とか、うんうん、まあ、そういうふうにその陶芸の中でもさまざまな人がいる中で、うん、僕の分野っていうのは、うん、僕はそのどういうふうにものを見るか、そのものの見方あるいはアイデアみたいなことに着目 している作家と言えるかなって思うんですね、
うんうんうん、
まあ、一つの器のクオリティに肉薄していく作家もいると思うんですけど、
うん、
僕は、まあ、アイデアをこう様々に、まあ、陶芸ってこんな可能性があるよね、こんなものもできるよね、例えば絵本、陶芸で絵本を作ったり、はいはい、陶芸で雑誌に連載したり、
うんうん、
まあ、落語を作ったり、陶芸にまつわる落語を作ったりっていう風に、うんうん、まあ、ちょっとどっちかっていうとアイデア寄りな作家なんですね、
うんう
ん、で、まあ、アイデア寄りってどういうことかっていうと、うん、まあ、様々にあの発想がこう組み替えられるっていうか、その陶芸の中でクオリティに肉薄してる人ってどっちかっていうと職人さんとかイメージしてくれたら分かると思うんですけど、はい、まあ、コツコツ自分の信念に従って、そういう方って割と言葉数とか少なそうじゃないですか。
そうそうそう陶芸家のイメージって基本なんか喋ってないみたいな。
そうですよね
そうそう、
でなんか聞いても、うん、その最小単位の言葉で、
うんうん、
なんか見るより盗、まあ、例えば聞くより盗めとかね、
うんうん、
教わるより盗めみたいなものとか、うんうん、あんまり言語化しないことって多いんですよ。
かも、
うん、職人の世界とかクオリティの世界って言語数が非常に少なくて、
うん、
これには実は理由があって、
はいはい、
その組み替えができるっていうことは、その要するに自分の中で、まあ、いろんなこう自由度の高い、なんと言ったらいいのかな、まあ、僕の場合かけらって呼んでるんですけど、
うん、
かけらがいかようにも組み合う、まあ、例えば自分の中に昔の記憶、うん、例えば親に褒められた記憶とか、川で魚を見た記憶とか、映画でもいいし、まあ、何でもいいんですけども、
うんうんうん、
そういうかけらを組み合わせてアイデアって生まれるよねっていうふうに僕は思ってるんですね。
うん、
何にもないところからアイデアって生まれなそうじゃないですか。
いや、
な
んかそれは本当にそう思う。
例えば本を読んでいて気がつくこと、うん、でそれってその時はそのまま過ごしてしまうんだけど、いつの間にかそれが自分のかけらとなって、
うん、
アイデアの元みたいになってるよねっていうのが僕の考え方 でこの職人的世界ってどうなってるかっていうと、非常にそれを強く固く結んでるんですよね。かけらを強く結ぶことによって生まれるクオリティ、
うん、
だから分かりやすいのが宗教画とか大きな寺院とかね、仏閣とかってやっぱ信念がないとあれできないですね。アイデアで生まれるあの現象じゃないんですよね。やっぱり宗教的な信念があるからこそ荘厳な建物が作れる、うん、あるいは精緻な絵が描けるっていうことが起きるんですけど、うん、僕みたいにこうバラバラにして組み替えていくと、さまざまな角度から見れるんだけど、そういったクオリティにはちょっと肉薄しづらい、
うん、
その代わりにたくさんアイデアが湧いてくる、まあ、組み合わせられる、
うん、
そう考えると言語って組み合わせなんですよね、
うん、
アーとイーを結んでアイっていうことにしますよね。なので言語も実は組み合わせが組み合わせの自由度が高い人の方が生まれやすいんですね、
うん、
だからクオリティ職人さんみたいな人が固く結んでると、
うん、
言語の自由度が実は低いんですよね、
うん、
まあ、その代わりその言語の精度みたいなもの、スパッとなんか言い切って心に刺さるようなことは言えるのかもしれないんですけど、量としてボリュームとしてはアイデア作家の方が言語数って増えるんだと思うんですよ。それは組み合わせがね自由なので、なので僕は言語の量とアイデアの組み合わせ率で比例すると思ってるんですね。だからあこの人めっちゃ喋るなっていう人はどっちかっていうとクオリティ派の人ではなくて、
うん、
アイディア派の人で、
うん、
そういう人がクオリティに悩んでたら、いや多分アイディア寄りの人だと思いますよ。だからどんどん発想していく方が向いてるかもしれませんねとかいうふうに、なんかアドバイスできるかもしれないなとか思ったりしますけどね。
まあやっぱ石原さんのね作品見てたら、 えってなんかあこういうことあんだみたいな、まあ今回あまあ後で話しますけど、まあ今回新しいのを見たりとかした時に、あなるほどねこういうこう風に来たかとかいうのとか一個こう見た時になんか いちいちなんかあそれとそれの組み合わせねみたいなのとか、結構今の話そのかけらの組み合わせみたいなやつって、いう話がすごく今腑に落ちたなみたいな感じは。
そうですね、あの毎回僕展覧会ごとにテーマが違うことが多くて、あのそもそもなんか同じものを作っていくというよりは毎回切り口を変えながら、であるいはその時代性みたいなものも直接的に反映させるんじゃなくて、どっか内在させるっていうか、あのそういう新しいかどうかわからないんですけど、僕なりの新鮮な切り口で毎回なんか展覧会に臨むことが多いですよね。
なんかやっぱ毎回同じことをするのって、なんか自分に置き換えてもやっぱちょっと退屈でっていうか、で例えば、コーヒーで言うと、同じ素材があって同じブレンドをずっと作り続けていくんだけど、でもそれってどこかでやっぱ自分の中で、さっき言われたみたいになんかあの過去の何かのかけらをちょっとエッセンスとして放り込んでるみたいな、そういうイメージはあって、だけど同じものを作っているっていう、あの出ていくものは同じものなんだけど、自分の中でやっぱそれをこうちょっとずつちょっとずつ放り込んでいってるから、毎日あの同じことをしてるようにね、あの人から見るとそういう風に見えるかもしれないけど、自分の中ではいろいろそういうことをしてる、だからなんか続けられるっていうところもあったりとかして、少しだけなんか全く違う話なんだけど、ちょっとこうに、あの自分の中では、なるほどなるほどとかって思いながら、
いやきっとなんかその0100の話じゃなくて、グラデーションがある話だと思うんですよ。アイデアをこう盛んに組み合わせる人の中にもクオリティを大切に、もちろん僕も最終的に、マグカップとかね、人形とかそういうものって、お客さんが手にするものってある種の質を保ってないと、そのね、アイデアが面白くても使えないとあんまり意味ないとか、あるいはその人にとってなんか不快であったりとか、そういうのって、僕のやりたいことでもないし、そうすると多分その職人さん的な世界の中にも日々新しい実は発見があったりとか、組み替えがきっと起きてるんだと思うんですね。そのグラデーションの、割と僕の場合突端のアイデア側に立ってるんで、さまざまな組み替えができるっていうふうに自分では思ってるんですけど、ただそのなんていうんですかね、これが今、ちょっとこのラジオを僕が今話しながらね、ちょっと話してみたいなって思い始めたことの一つなんですけど、そのアイデアとクオリティの話って、執着するかどうかっていうことにちょっとつながるんですね。物事に執着していくっていうことはこだわるってことですよね。信念を持つっていうことはこだわりですよね、だからクオリティに肉薄できますよ。でそこから手放していって、執着をこう手放していって、私みたいなものをどんどんどんどんなくしていって、バラバラにすると私もあなたも変わりませんよね、で、その執着が私とあなたを分離しているっていうふうに僕は思ってるんですね。だから分解していくと、私とあなたが変わらないんだから争う必要ないですよねっていう、あなたの信念と私の信念が違うから戦いますよね。例えば喧嘩するときも、俺はこう思う、俺はこう思うっていう、その自分のつなぎ方の違いが誰かとの衝突の原因になること結構多いじゃないですか、で、その世界を見たときに、私争いの突端って私のこだわりの可能性高いなっていうふうに思って、そうするとじゃあ世界が少し今より良くなるには手放す必要あるよねって、私を手放していって誰かと接続できる、誰かをゆったり受け入れることができるみたいなことに向かったらいいよねって思うんですね。そうするとあたかも執着が非常にこうなんか偏ったもののように聞こえるんだけど、このこだわりを全部外してみるとどうなるかっていうと、例えばポイ捨てとかってあるじゃないですか、でいいじゃないですか、ポイ捨てしたって、こだわってないんだから、こだわってるのは山の景色ですよね、山の景色に執着するからポイ捨てが気になりますよね、道徳として気になる、あるいは釧路湿原にソーラーパネルができますよね、 もともとあった自然の状態にこだわってるからソーラーパネルになるのが嫌なわけですよね。
そうです、
これも執着じゃないですか、うん、じゃあ手放していくんだから石原さんはソーラーパネルができようとポイ捨てされようと人が殺されようといいんでしょってなると、うんうん、これまたちょっと話が変わってくるんですよね。
極論言う人がいるからね、
はい、そうするとどうなるかっていうと、まあ、ブッダはこれを中庸って言ったんですけど、ほどほどにっていうね、
うん、
こだわることもほどほどに、うんうん、手放すこともほどほどに、
うんうんうん、
だから手放したり結んだり手放したりこだわったりするのを、まあ、繰り返しながら、まあ、問い続けていくみたいなことが、
うんうん、
だからなんかこういうなんかものづくりの現場とか、それこそねコーヒーもそうだけど、もうちょっとこうかなって問い続けが起きるじゃないですか、
うんうん、
あもうちょっとやっときゃよかったなとか、
うんうんうんうん、
この豆ちょっといつもと違うなとか、うん、まあ、焼き物にもいっぱいそういう問いかけが続くんですよね。だから、まあ、いい職業だなっていうか、いかに自分の中にこう問い続けるこう環境を持ち続けるかみたいなことができたら、まあ、少しなんかね、なんかいい世界というか、まあ、いい世界の定義が僕にはできないんで何とも言えないですけど、
うん、
なんか少し悲しみの、ね、少ない世界がやってくるんじゃないかなとか、
あのほどほどがやっぱり足りないんじゃないかなってすごく思うかな、うんうん、そのこだわりを持ち続ける、うんうん、いや持たなすぎるとかっていうところとか、
うんうんうんうん、
いやもういやそんな極端だからそうなっちゃうんであって、
うんうんうん、
でももうちょっとなんかあるんじゃないの、うん、ちょっと中間みたいなところとか、うんうん、まあ時と場合によって変えたりとかも必要だし、
うんうん、
自分の主張を押し通すってかする時もあるし、
うんうんうん、
あ向こうの話を聞くとこも時もあるしとか、うんうんうん、いろいろあるはずなのに、
うんうん、
なんかもう全部こっち全部あっちっていう風になっちゃってるところが、
うんうん、
なんかやっぱ例えば争い事みたいなところにやっぱつながっていくよねってやっぱり思うから、
うんうん、
なんかそこら辺なんかうまくやれないもんかなっていう風に本当に思う。
そうだね、
うん、
割となんかあの焼き物業界でのあるあるって、
うん、
これ焼き物業界にこだわらん関わらないかもしれないですけど、
うんうんうん、
あのなんか他の分野でも言えることかもしれないんですけど、迷ってる状態ってあるじゃないですか、
はい、
なんか例えばどうやってこの先焼き物をやっていこうかなとか、売れないなとか、人にもっと見てほしいなとか、値段どうしようかなとかいう時に、うん、揺れてる状態の時って例えばそういうカチッと信念を持った人が目の前に現れると、その人が大体こう教えてくれるんですよね、なんかしきりに、
うん、
あのこうした方がいいよって、
はいはいはい、
で迷ってる状態ってあの不安定なんで何とかしてあげたいって思うんですよ人は。
そうね、うんうんうん、
だからお悩み相談って大体解決策、まあ、もちろん最近ではね聞くだけでいいっていうふうにねよく言われるけど、あの道に迷ってる人がいたらこうやって抜けれますよってつい教えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれってものすごいいい側面と、うん、だからあの確かに その道をたどって出口に出れるパターンもあるし、それがその人にとってすごく大事なルートの可能性もあるんだけど、
うんうんうん、
迷ってる状態を保つって、
うん、
結構大事だなと思うんですね、うんうん、ずっと揺れ続けてられるっていうのが、うん、あのなんかその極端性を、
うん、
回避するための、まあ、一つのなんかこう方法論として、
うん、
やっぱ極端性の根本には迷いの量が多分ちょっと少ないっていうか、
そう
割と確信を持ってますね、
うん、
皆さん、
うんうんう
ん、あんまり迷ってないですよね。
そう今の時代特に迷わないシステムにどんどん移行していってるから、例えば AI に聞いたらこれってすぐ聞いてくれたりとか、分かんないことがあったら検索したらすぐこれって、まあ例えばそのナビでここに行きたいって言ったらそこに最短のルートを教えてくれるみたいな。でも今のナビ分かんない、今のナビは分かんないけど、例えばここに行きたいんだけど、
うんうんうん、
なんかちょっといろいろ寄り道しながら行きたいルートをちょっと出してもらっていいかなみたいな、そんなこととかできるのかな
今。いやどうなんですかね、経由とかね付け加えたら。
そうそう、経由は自分でここに経由したいって、
そう、まあ、それを目的だからね。
そうじゃなくて、
うんうん、
例えばいつかの俺、この豆竹の取材の時にの最後の方に言った言葉で、
うんうん、
あのここに来る時にね、うん、あのすんなりこれ 来れなかったと、その主催の人たちが最初に、はいはい、あの雑談の中に一番最初にここに来た時に、はいはいはい、なんかすごい迷ってきちゃったんですよっていう風に言われて、はいはいはい、あ、そうなんです、うん、もうなんかねナビでちゃんと出なくて、うんうん、すいません迷って来れたんですよねとかって言って、うんうん、で帰り一通り取材終わって、うんうん、で今度帰り道、うん、でもその取材の中で俺が喋ったのは、うん、この豆たけコーヒーをやるたまでに、うん、やっぱいろいろ迷って、はいはい、あのここにたどり着いたんですよと、はいはい、だからなかなかな、まあ、こんな人生だったけど、はいはい、今こうなってますっていう話をして、はいはいはい、で、まあ、かその取材人の人が帰るときに、はい、うん、もうこのルートで今度は迷わずにこういうルートで、うん、帰れますよって教えてあげたんだけど、はい、だけどまあでも迷って帰るのも面白いかもしれませんねっていう風に、
なるほど、それは素敵な話ですね、
っていう話をちょっと最後に付け加えたら、はいはい、それをそのまま書いてくれた、
うん、うわー、それは面白いですね。
でその取材が一番良かったんだ、もうその文章自体もすごく良かったし、うんうんうん、もう今でも一番好きだなっていう感じだったんだけど、はいはいはい、俺が本当に言いたいことがそこに全部詰まってて、
確かに確かに、うん、
迷いが絶対に必要、この人生の中で、まあ、今のこの世の中の中で迷いがすごく少ないっていうことが、うんうんうん、やっぱりも問題っていうか、うんうんうん、どうなのかなって思うことがすごくあって、うんうんうん、で今の話聞いててそれを思い出しちゃったっていう、うん、
いやすごいいい話ですね、その、うん、面白いですね。なんか今の時代ってやっぱりさっき言ったように迷いにくい、うん、あの仕組みが出来上がっているんだけど、まあ、こう古くから古く遡るとね、神様とかのね存在もやっぱりこの揺れ止め、迷い止めのやっぱり すっごく苦しくて迷っていて、まあ弱かった人類、あるいはそのさまざまな天変地異みたいなものに対する畏怖とかも含めて、いかにその不安で揺れるのを止めるかっていう時に神の存在とか、あるいは後年になると科学技術みたいなものがその揺れを止めてくれるんですよね。で、この揺れ止めになれると自分で揺れる体感みたいなものが育たないんで、うんうんうん、まあイメージしてもらうと、まあ、バランスボールのみたいな上で、はい、まあ、一人揺れて立ってる、まあ、そのうち体感ってついてくるじゃないですか、うんうんうんうん、でも横に手すりがあるとつい捕まって揺れを止めてしまいますよね。そうするとあの例えば誰かと話すときにその物事を抱える習慣がないので、うん、その抱えきれないんですよ、ね、だからあの弾くもしくは流す、うん、あるいは避けるみたいに、うん、その重みをこう回避する、まあ、習慣がついちゃうというか、うん、そうすると、まあ、持って抱えて悩んで揺れ続けている体力ってなかなかついていかないので、うん、まあ、ずっと、しかもこの先 AI がものすごい揺れ止めをしてくれるようになるので、より人は体感が、まあ、精神的な体感がつかなくなるので、うん、まあ、よっぽど自分で揺れてる時間を大事に、うん、だから悩んでる人がもしね今いらっしゃったらめちゃくちゃ貴重な時間を、
そう、
私今体幹を鍛えてるとかね、
うん、だからもうあの見た目からして俺なんか体幹っていうか、うん、もうほっそりした人間がいっぱいこうこの先生まれてくる、あの、あ、になっていくんじゃないかなっていうぐらい、まあ、それかもうなんか変な話、あの、
ね、な
全然もう大きくなる、はいはい、食べ過ぎて、うんうん、もうなんかもう精度が、うんうん、あの、うんうんうん、節度が効かなくなって、うんうん、っていう人か、うん、もう何もなんかひょろっとして、はいはい、全部のことをこうしてもらってるから、うん、自分で何かをこうする力がなくなってる人、うん、つまりなんかもうあんまりなんか筋肉つけなくてもいいみたいな、うんうん、まあ、あの精神的な筋肉をつけなくてもいいみたいな感じの人間か、うんうん、どっちかみたいなタイプしか残っていかなくなっちゃうんじゃないかなとかね、なんか
SF が書けそうだね。
そうそう、俺昔なんかそういう本を見たことがあってどっちかのタイプの人しか、でもそんなわけないってその時思って、あと頭でっかちの人、ね、
はいはいはいはい、
がもう それぐらいのタイプのしかいなくなっちゃうっていう、うんうん、まあ、そんな人間なんてこんな形大体してるじゃんとかって思うんだけど、うんうんうんうん、もしかしたら本当にそうなってしまうかもとかって思って、なんかちょっと怖くなってきて最近、うんうん、
なんかそのなんか回避方法として悩むためになんか自分の中でこう常にこう、まあ、問いかける習慣というか、あの例えば僕おすすめなのは まあ、日記とかね、はい、詩とかを書くとかいうのも面白いと思うんですね。まあ、焼き物をやるとかコーヒーをやるとかって一般の人にはなかなか難しいじゃないですか、うんうんうんうん、だけど、まあ、詩を書くとか日記をつけるとかって割とこう、まあ、こう日常的にできることで、この言葉の方が合ってるのかなとか、
うん、
いやちょっと自分の思いにはちょっとそぐわないなみたいな、なんかその試行錯誤が割と問いかけのなんか悩みの、小さな悩みの、
う
ん、しかも健康的な悩みの、ある種のなんか方法になるかもと思って、
あの取っかかりとしてはすごくいいと、まあ、あの詩は少しもしかしたらハードル高いかもしれないけど、うん、一般的にはね、うん、けどね、日記はもうもう例えば、もう俺もずっと日記書いてる。
え、そうなの？
それはね、あの、うん、本当5年日記っていう、あのもう本当何行か書くやつ、でそれは俺も決めてるのは、もう ただあったことを書くだけだから、はいはいはいはい、でたまにその時に思ったことをこうちょっとだけ入れるっていう、うんぐらいにしか書いてないやつなんだけど、うんうん、でもそれだったらあの簡単に始められるし、うん、でそこからやっぱもうちょっと踏み込んでいって、うんうん、その言葉の組み合わせどうしたとか、うんうん、この時にこういう感情がだったとかっていうのをこう入れていったりとかすると、うんうん、もうなんか適度に揺れていくことができるんじゃないかなとかって。
あ、いいですね、うん、なんか今ほらジムとかフィットネスとかあるみたいに、うんうん、いずれなんか精神的体力ジムみたいな、うんうん、心を鍛えるジムみたいなものがね、はい、なんか迷いだから答えを出す場所じゃなくて、うん、ジムじゃなくて揺れ続けられる、うん、その方法をなんか見つける、
うん、
なんかそういう場所がねできたらいいかもしれない。
そう、それで思い出したけど、やっぱその問い続ける、うんうん、問いっていうのがすごくやっぱ重要だっていうことで、うんうんうん、なんか手前味噌みたいな話だけど、うん、なんかうちの息子が行った大学そういう大学だったなと思って、問いをまず問いを、うんうん、あの問い続けることによって、うんうん、次のなんかステップがあって、
うんうんうんうん、
でさらにじゃあその時どうしていくのかっていうようなことを、うんうんうん、まあ、考えていくっていう、うんうん、まあ、簡単に言ったらそんな大学なん、まあ、あの簡単かどうか分かんないけど、なんかそんな大学で、うんうんうん、だから、ね、やっぱその今までみたいなこう、うんうん、教えられたこと、ただ自分があのやりたいことをこう専門的にこうどんどん突き詰めていくっていうのが、うん、まあ、基本多分大学ってそういうところだったと思うけども、うんうんうん、そうじゃなくて、うんうん、自分から問いを見つけていってで、うんうん、でその問いに関していろんなことを調べて理論も調べるんだけど、うんうん、で最終的に対話をして、人と対話をして、うん、そして何かを導いていくっていうようなことで、
うんうんうん、
あ、それやっぱり今の人に足りてないかもしれないから、だからそんなちょっとことを考えるようかしてもいいような大学ってできたんだなって思ったりとかして、
うん、
うんうんうん、ちょっと面白いなと思ってきて。
いや、それそうですね、うん、なんかこうそういうどんなことにも式と答えがあって、うん、焼き物をどうして面白い仕事ができるの、作品ができるのかって、うん、きっとその方法、どんな風に焼いてるかとか、うん、薪でやってるとか手びねりでやってるかって式ですよね、うんうん、そうするとこういうマグカップができるって答え、うん、だからなんかその常に設問があって式があって、さまざまな答えはあるけど、常に何か式を考え続けられる、うん、なんか土壌をね、多くの人とこう分かち合いたいし、悩み合いたいと思うんですけどね、う
ん、この悩んでる成果が今ここにありますみたいな感じ、
ね、悩んでる成果がありますね、まあ、なのでやっぱり多くの人とね、そういう僕の悩みとか豆竹さんの悩みを一緒に味わっていただけたらと、うん、
それにはやっぱりおしゃべりも必要だと。
そうですね、やっぱりその人の内面をなんか垣間見た時に、うん、まあ、自分が勇気づけられたり、うん、あ、私もこれでいいんだとか、うん、あるいは滑稽だったり、なんだ石原さん結構間抜けじゃないとか、うんうん、そういうなんかコミュニケーションを取ることで見えてくる自分のことみたいなのもありますからね、
うんうん、
おしゃべりしたいですね。
おしゃべりまあ、今日聞いてくださった方、はい、やっぱすごい喋るなって、はい、多分、はい、思ったんじゃないかな。
多分今のね、今話したので、だいたい 5% ぐらいなんで、
やっぱり
あと 95% ぐらいはね、うん、いずれまた何かの機会でね、
うんうん、
こんなにやってるんだったらまた呼んでください。
で呼んでっていうか、これなんかちょいちょいなんかこういうのをやっていけたらなんか楽しいだろうなって思ったりとかして、はい、
そうですね、
うん、
やっぱり、
うん、今日 あのボイシーやってるでしょ、はいはい、それは一人でやってる、
一人でやってます、一人語りで、
ずーっと
シーズン1は一人語り で、
うんうん、
でシーズン2からちょっと考えが変わるかもしれないですけど、
うんうん、
でも今日話してみてやっぱり人と話すって、うん、さっきのその道を迷いながら来たっていう話とかも聞くと、うんうん、やっぱり視点がガラッと景色がこう見える景色が変わるんで、
うん、
やっぱ誰かと話すっていいなっていう、
誰かと話す、
思いました、ね、
このフォーマット、あの豆たけラジオのフォーマットおすすめですとか、
いや本当にそうですね、
うん、もうやっぱ決まった人とね、
うん、
もう知ってる人とこうやって話すことも面白いんだけど、
うんうん、
全く初めましての人と喋るときに、
うんうん、
やっぱりこういろいろそこでもやっぱり迷いが生じる、
うん、
自分の中、この30分の中で、うんうん、この人って今どういうふうに考えてるのか、本当にこのこと喋りたいと思ってるのか、
うん、
俺の質問これでよかったのかなとか、
うん、
いろいろこう思うんだけど、最終的にそれをずっと問い続けて悩み続けて、
うん、
その30分の中でね、うん、でも最終的にその人が、このラジオ今日来てすごい楽しかったですって言って帰っていく姿を見るとやったって思ったりとかするとかね、
いや、うん、そうですね、うん、なんかきっとなんかオンラインでもいいけど、
うん、
対面だとよりね、
うんうん、
こう表情とか見ながら喋れるし、風とかね感じながら喋れるんで、よりリラックスして喋れた気がします
ね。本当はやっぱり対面、絶対に対面がいい、
うんうんうん、
まあ、今オンラインでね何でもできる時代だから、
うん、
もちろんその便利なところも結構あるし使っていきたいなとは思うんだけど、
うんうん、
本当はこの形がやっぱ一番かなって、
うんうんうん、いや面白い取り組みでしたね。
僕も、
まあ、音声ねちょっとこれからやりたいと思うので、はい、
うんうん、
ぜひまたちょっとコラボができたら嬉しい、
うん、コラボしたいなとかって思います、
したいですね、
うん、はい、なんかこんな機会は本当になかなかないんで、こんなちょっとあのもう 5% ぐらいで収めといて5%
ぐらいで、
ちょうどいいかなとかって思います。
また続でやればいいですよね、来るときに。
そうそうそうそう、
さん来るならじゃあまた撮りましょうか
っていう、ね、そうそうそうそう、もうそれぐらいな感じで、はい、で今考えてることをちょっととか、
うんうんうん、
あと今度実は次回こういう展示があるんでみたいな、
いい、ね、
お知らせしていただいたりとかしても、はい、そういうなんかこうなんつうの、
そうですね、
世間属世間的なやつも、はい、あってもいいかなとかって思うし、で、まあ、これ話した方がいいかな。で実は今日なんでこういう形になったかっていうと、5月の20日から24日までの1週間、
はい、
コーヒー好きの石原俊太線、
はい、
まあ、3回目、
そうですね、
まあ、豆だけでも3回目になるんですけど、はい、それを開催しました。で、そのために今日初日来ていただいて、
そうですね、はい、
で初日の朝にもうまだ何も用意で準備ができてないのにいきなり来てあのラジオを撮ってるっていう状態なんですけど、まあ、その終わりましたで、あ、終わりましたよね、始まる前にこう撮ってるんだけど、
はいはい、
その終わりましたでこう配信しようと。だけど、今回なんでこういう形で、みんな、いや知らなかったよっていう人多分いると思うんですけど、
はいはいはい、
いや実は今回はもう本当に知ってる方だけに、
うんうんうん、
お知らせして、
うんうんうん、
っていう形を取らさせてもらいました。
はいはい、
先にお詫びしときますけど、
はい、
でなんでこういう形をさせてもらったかっていうと、
はいはい、
石原さんの、がもう本当に今超人気で、
ね、そこもなんかね、うん、このまま話してていいなら少し説明しますけど、なんかそのね、焼き物を始めた頃から人気であるっていうのはすごいこう憧れのね状態だったんですけど、うん、そんなこともなくてね、豆たけさんと出会った頃も食うに食わずやで、
うん、
今でも変わらないんですけど、ある時からすごくこう海外の、ね、方がすごく僕の、まあ、特にマグカップとかスープボールを、うん、まあ、好きになってくださって、まあ、買い求めてくださることが多いんですけど、はい、かなりそのエネルギー量っていうかね、パワーがすごく強くて、うんうん、
はい、
まあ、かなり並んだりとか、
うん、
押し寄せてくるようなことがあって、
うん、
どうしてそうなったのか厳密にちょっと言えない、わからないんですけど、
うん、
でそうするとやっぱり今まで楽しみにしてくれてた人とかね、こうずっと豆たけさんとか他のギャラリーでコツコツ僕のものを楽しみに待っててくれてる人のところまでね、ちょっと手が作品がいかなくて、
うん、
まあ、手びねりで作ってて量もあんまりできないので、
うんうん、
まあ、毎回ちょっと悩みの種ではあったんですけど、まあ、かなりねそうやっていろんなところでもう海外の方が買ってくれるので、こういう静かな場所では、
うん、
まあ、少し穏やかな時間の中でゆっくり作品をね見てもらえるような時間をまあ僕も作りたかったし、まあ豆たけさんと話して、じゃあ少し穏やかな時間を目指して構成しましょうっていうので、 こんな形になったんですよね、うん、
そうなんで、まあまあ、この形がね、まあ、良かったのか悪かったのか、うんうん、まあ、まだ分からない、うん、まだ初日も始まってない段階なんですけど、はいはい、あ、いい悪いっていうよりも、でも今もやっぱ説明の中でやっぱり出てきた、うん、まあね、言葉の中でやっぱり悩んでこういう形にしましたっていうことなん で、うん、で今日のラジオのテーマの、まあ、一つであるその悩みみたいなやつが、うんうん、やっぱここにこの展示会が今どう、この後どうなったかっていうのを、うんうんうん、もう皆さんも見ていただいて、うんうんうん、でこれが、うん、よかっ、うん、どうだったのかなっていうのを本当にこう考えてもらって、うんうんうん、その先のことをこうまたみんなで考えて、我々もどういうふうにしていこうかっていうのを考えて、常にそういう形でこう問い続けていくみたいなのがずっと続いていく方が、うんうん、なんか健全なのかなみたいな。
そうですね、うん、まあ、ちょっと付け加えさせてもらうと、今回あの、まあ、コーヒーカップはいつものように、まあ、いろんな種類も作ったんですけど、うんうん、あの新しくテーマで偉人のコーヒーっていうオブジェでね、はい、うん、いろんな偉人がコーヒーを飲んでる人形を作らせてもらったんですね、うんうん、それは僕の中で、まあ、一つ大事なメッセージで、なんかいろんな世界でいろんな出来事が起きるし、いろんな時代に悲しいことも嬉しいことも起きてきたと思うんですね。だけどなんかそのコーヒーってもちろん、うん、あの縄文人とかね、うん、ローマ人が飲んでたかちょっと別として、コーヒーってそういう出来事を全くゼロにできて、その瞬間コーヒーを美味しく飲むって誰しもやったことだと思うんですよ、うんうんうん、あるいは未来も誰しもその飲み物、そのコーヒーを手に取ってある種の時間を過ごすときに、何かその争いみたいなものとか、うんうん、あなたと私は違いますよねとかいう主張じゃなくて、うん、その瞬間だけを楽しんで平等ななんか時間が流れてる気がしたんですよね、うんうん、革命を起こした人も、うんうんうん、哲学を作った人も、偉大な音楽家も手にコーヒーを持って同じ時間を、僕らと同じ時間を過ごしたよねっていう、なんかどっかメッセージが僕にはあって、この時代だからこそ何にもよこう関係のない、ただそのあるコーヒーを楽しくいただく時間を独立させて表現してみたかったっていうのが、うん、偉人のコーヒーのまあコンセプトなんですよね。
いやもうね、この偉人のコーヒーのシリーズ、あのまだね開けてなくて、うん、1個だけ実はちょっと開けてみたんですけど、うんうんうん、いやこれはやられたなとかって思ってもうねすごくいいんですよこれ本当に、
うん、ありがとうございます。だ
から
まあ
さっきの、まあ、最初の方に話したやっぱ発想とか、うんうん、アイディアとか、うんうん、それをこう組み合わせたような形、簡単に言えばね、うんうん、そうなんだけど、うんうん、でもそれをもっと何回も超えてきてるみたいな感じで、いやこれはやられたなとかって本当に思ったんで、うんうん、このね、どういう方にこの手に取っていただくかちょっとわからないですけど、あの本当におすすめの、
はい、どうまだ始まってない
始まってないのにこういう話するっていうのは、これがまたすごく面白いでしょ、ね、なんか、はい、今までにない形、ない
ですね、どうでした、うん、みたいな話じゃないです。
大体ね、こういう展示会やったりとかするときに1日目初日終わって、こんな、あ、1日どうでしたかね、うん、みたいな話とか、うん、いうのはやったことはあるんだけど、うん、この始まる前にやるっていうこのスタイルが、うん、もしかして結構今までやっぱね、こうじゃなきゃいけないとか、こうだろうねっていうのをこう外して考えたら、うん、最初にやるっていうこの今までになかったアイディアをここに入れてみたっていうのとかも、うん、やっぱ今日なんかずっと一貫して流れてるこの話の中で、うんうん、全部それかなとかって本当に思ったりとかして、
うん、
なんかちょっと楽しみな時間が
これからね、どんな出会いが待っているのか初日もね
、うん、はい、あのそれを楽しみに今日は一日過ごしたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、配信の仕方だから、まあ、今日配信した時にどういうふうに聞いてもらえるかはちょっとあれですけど、
はい、
あのとりあえず、
うん、
一日楽しみましょう。
はい、
はい、
新しい悩みが待ってると思うので、
はいはい、
楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします。はい、では今日はこのあたりにしたいと思います。では皆さんさようなら。この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆竹コーヒーの提供でお送りしました。